はい、長年寺テレフォン法話です。長年寺恒例の団体参拝旅行、今年は6月10・11の2日間北関東の親鸞聖人ご旧跡参拝の旅でありました。今回は33名のご参加を終え、にぎやかに参拝してまいりました。長年寺としましては、北関東のご旧跡参拝は一昨年に続いて2回目になります。朝6時30分に長年寺を出発、10時半過ぎに二十余杯第13番新願坊の慈願寺さんに着きました。毎月お寺の研修会でお世話になっている池田行信先生のご自望です。門徒の皆さん方も親しみを持って訪問をさせていただきました。池田先生のお話の中で、観光するということは光を見るということ、光とは歴史、聖人のご旧跡参拝ということは800年の歴史を見ることというとのお話をいただきました。その一言で今回の旅行の目的が参加者全員に明確に伝わりました。私を含めて旅行の視点が定まったと思います。慈願寺さんを最初に設定させていただいて本当に良かったと思いました。今回は本願寺2代目の女真上人の御往生の地であり、お墓所のある醍醐の法隆寺、24杯第12番前年坊の善徳寺、大部の平太郎のお寺、親鸞上人の田植え歌で有名な神仏寺、上人が関東で最初に草庵を築かれた小島の草庵跡、ヒイラギの道場、下妻の光明寺に参拝いたしました。今回の旅行では本願寺第2代の女真上人と第3代の覚如上人のお名前が頻繁に出てきました。御門との間ではあまり耳にすることの少ない名前だけに興味が湧かないのではないかと心配しましたが、京都に一度もお住まいになられなかった女真上人、そして本願寺の交流に夢を抱き努力をされた覚如上人、お二方が北関東のこの地でご教化をされ、そのことが今に着実に伝えられていることを実感することができました。お二人のご生涯の一端を伺えたことは貴重な体験でありました。小島の草庵、見渡す限りの田んぼの中、ポツンと草庵跡がありました。周囲を眺め、800年前はどうだったのでしょうという話になりました。まさかこのような人家のないところにご教家の拠点としての草庵を築くことはないのではないか、周囲には集落があったのではないだろうか、今と昔では様相が違うのではなかろうかという話になりました。歩きながら想像をたくましくしたことでありました。親鸞聖人のおられた鎌倉時代から800年綿々と受け継がれてきたお祈りの灯火を実感した2日間でありました。次の法話テープの交換は7月1日です。Okay.